뽀뽀사랑. 自然の恵みで健やかに、現代医療で西洋薬とともに欠かせないものになっている漢方医学についていろいろ教えていただいてまいりましたが、今日で最後になりました。そこで今日は細野診療所の中田圭吾院長と、京都大学医学部附属病院老年内科漢方外来の谷川清明先生にお越しいただきました。まあ、ようこそ本当にお二人揃っていただいてありがとうございます。
よろしくお願いします。
長い間本当お世話になりました。
半年もの間でしたけどもね、は
い、またご縁がございましたら、ね、とっても好評のコーナーでございましたので、本当体って一番大事なものなので、本当にいいお話をずっとやっていただいてありがたく思っております。まあ、漢方は女性に優しい医学だということがとってもよく分かりました、うん、病名ではなくて症状に合わせて対処するということをいろいろ本当に教えていただきました。改めて漢方医学の良いところはどういうところがとお考えでございますか。まずじゃあ中田先生。
そうですね、まあ、いろいろあるんですけども、はい、一つはやっぱり天然物をまあ材料に薬に選んでるってことですね、はい、そういうですから薬の作用に無理がないんです、
はい、
もちろん誤って使えば問題ですけども、そうですね、長く治療できるということですね、はい、特に慢性病の多い細菌ではやはり漢方はいいと思いますね、うん、からまたお年寄りなんかの場合は非常に長期に薬を飲まなきませんから、はい、そういう面でも、まあ、漢方薬は優れた面を持っていると、
はい、そうですか。じゃあ谷川先生は、
はいはい、僕はちょっと大きくは2つぐらいあるんじゃないかと思うんですね、はい、1つはですね、その患者さん目線でできる医学である、うん、つまり症状をですね素直に、あ、頭が痛い、胃が痛い、検査しても異常がない、でもあなたは漢方的にはこういう病態だからこういう治療をしましょう、こういう薬ありますよ、うん、いい薬ありますから、うん、元気になりましょうねっていう、そのなんていうんですかね、患者さんの訴えを素直に聞けるっていうことがまず第一点だと思うんですね、はい、あともう一つはその未病っていう考え方があるんですけど、はいはい、つまり病気にならない体にしていくんですね、はいはいはい、病気になってからだともう漢方で太刀打ちできないこともあって手術したり、うん、西洋医学的な治療が優先されることが多いんですが、ただ病気になる前のその状態を維持していくことで、その病気にならない体にしていくっていうのは、うん、漢方の中にいろいろそういう養生をしたりする薬がたくさんあるので、うん、そういうのがやっぱり漢方の特徴の一つだし、やっぱりこの現代医学のメリットの一つじゃないかと思ってます、
うん、まあ私たちがこれから長生きするためには本当に大事なことを今本当全て入ってたように思うんですけど、
そうですよね、
予防する予防医学の一つでもあるし、うん、はい、ものすごく嬉しいことですね、患者にとっては、
うん、漢方って本当にね、うん、日常生活の中にだいぶこう取り入れられてきたと思うんですが、
は
い
は
い、
そうですね、
もっともっとこう取り入れたらいいなと僕ら思うんですけれども、はい、なんかいい方法とか、もしどういうふうに取り入れるのがいいとお考えなのかっていうのをちょっと聞いてみたいんですけども、うん、
そうですね、じゃあ今度は谷川先生の方からお願いします、
はい、まずはその漢方で治してみようってまず思うことが大事ですね。僕らの前に患者さんが来てくれないとなかなか治療のあれもないので、はい、ですからその伝統医学っていうものがなかなかその現代医学の中ではこう軽視されがちなところがあるんですが、まあ、それは僕ら の, 力不足というか努力不足のところもあるんですが、まず伝統医学っていうものがちゃんと日本に古くからあって、それで患者さんの健康を維持すること、何千年も僕たちの先輩の医者たちがやってきたっていうことをまず知っていただきたいことと、あとはまあ自分自身であんまりその安易に治療に走らない、つまり健康食品とか、まあ、その悪いわけじゃないんですが、いろんなそのものにその広告とかに
惑わされて、
惑わされてあまりそういういいな治療に走らずに、はい、やっぱりちゃんとその専門の先生なりにアクセスして、うん、その自分に合ったお薬を、まあ、長く安心して飲んでいくっていうことができればしていただければいいなというふうに思ってます。
なるほどね、その専門医をこういい先生を選ぶことも私たちの何か、ね、大切なことになるかも分かりません、
はい、
まあ、お二人に任せておけばもう本当に安心
でございます
が、中田先生はいかがですか。
そうですね、まあ、今いろいろな情報が氾濫しすぎてますのでね、どれがいい情報かというのをよく普通の人は分からんのではないかなと思うんですね、はいはい、
どれを一回試してみたらいいか、
だからそれ難しいですな、私も言うのも、
だから先生言うようにいろんな相談、
そうですね、だからやっぱりまずはですね、そうですね、ホームドクター的なことを持って、
そうですね、
はい、漢方の理解のあるそういう先生、うん、ドクターを持って、うん、自分の辛いとかそういうのを常に、まあ、
気安く
そういう
相
談に行けるようにですね、
う
んうん、自己判断は非常に悪い、
あ、
でいろいろなして正しい漢方治療を受けてもらうということが一番大事だと思いますね、
そうですね、
もう半年という短い間でしたけど、
はい、
我々もね、なんか番組の中でちょこちょこいろんな相談をしたりとかして、
血の流れを良くする、
良くする、気の流れを良くするとか、
もう流れが大事ですよ、はい、流れへんようになったら飽きますよねお金もずっと流通しないとあかんし、血もそうですし、友情も心もみんな流れないといけない、それ一つにやっぱ漢方にかかってるのかしら
そうですね。しかもあの僕なんかもこう食べ物に対してね、はい、あ、こういうものはこういう成分があるっていう、うん、改めて食をね、こうこの時間によって見直すきっかけに、
ね、まあ、山芋、土生姜、あと何あります？私やっぱ土生姜はすごいと思った。
僕はもうね、高麗人参とか王様みたいな感じもありましたけど、そういう大地からいただいて恵みだなっていうふうに、ね、僕は思ったんです。
僕ら外来で、まあ、漢方の見立て以上に外来で一生懸命患者さんに何生活指導してるかって、やっぱ食のことをやっぱりかなり重視してお話しすることが多いですね、はい、だからやっぱり食を見直すってことから改善していかないと、うん、やっぱ若い人たちが子どもたちにやっぱ正しい食というものをやっぱり教育していかないと、これから
なんかコロコロの子どもがその辺歩いてるじゃないですか
そうそうそう、
もうちょっと捕まえ、だんだん何食べてるのってもうそれ赤の違うって言いたくなる子どもが多いじゃないですか。そういう人たちはちょっとお母様一回ちょっとね、ご相談に行かれ、ご相談に行かれて、
ね、中田先生の話の中で一番最初の時に異食同源という言葉をね、はい、いただきましたね、
は
い
は
い、ね、え、
でも本当残念ですよね、うん、また何か機会を作っていただいて、はい、あの事実本当にこの評判のいいコーナーでしたので、
ね、
はい、よろしくお願いしたいと思います、
ね、むしろ放送の方ではね、皆さんにアドバイスできませんので、はい、中田先生のところ、谷川先生のところにね、はい、色漢方の相談にも、
もう血がものすごい流れと聞いてますから、私あの薬いただいて本当に血の流れが良くなって感謝いたしております、はい、汗がすごくこの今年かくんです、はい、まあ、暑いせいもあるかからない、今まで汗かかなかった人ですから、はい、でそれ飲んだからものすごい汗が出る、
代謝が上がったのかもしれないですね。
あ、そういうことですね、はいはい、ありがとうございました。本当に6ヶ月間ありがとうございました。
これからもぜひよろしくお願いいたします。漢方の医者さんにぜひ皆さんも相談してみてください、細野診療所の中田圭吾院長と、そして京都大学医学部附属病院老年内科漢方外来の谷川清明先生でした。お二人半年間どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、漢方についてもっと知りたいという方におすすめのサイトがあります。漢方を正しく楽しく学べるインターネットサイト、漢方ビュー。漢方の基礎知識や症状に合わせた漢方の紹介、漢方の関連書籍の紹介や有名人へのインタビューなどなど、いろいろなコンテンツが提供されています。詳しくは漢字で漢方、カタカナでビューと入れて検索してください。
鈴木美智子の
脳活ラジオ。